副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日もお二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、最近のテレビ出演や企業講演についてということで、はい、ちょっといくつかですね、貴重なご縁をいただいて、そういった出番がありましたので、はい、ちょっとその話をしたいんですけど、
小林さんとても忙しそうですけど、
ありがたいことにですね、そういうこう声掛けがそう増えてきていて、
はい、ただそのこういうお声掛けをいただいた時って小林さんは積極的にその出ていかれますよね。
そう、これちょっと最初にお伝えしておくと、副業っていうこのテーマ単語が、未だに、まだまだ、こう、イメージが、よろしくないっていうのは正直あると思うんですよ。
うん、
で、なんか、こそこそやるものだと思うんです
よ。こそこそやるものっていうイメージはまだあります、やっぱり。
そうですよね。で、あと、日本人はやっぱお金稼ぐのは悪いことだと、思ってる、文化っていうか、もともとあるじゃないですか、それは。多少薄まってきたとは思いますけど、それだからやっぱ副業とか、お金の、こう、収入を増やす方法を教えるとかっていうこと自体が、やっぱり色眼鏡で見られがちなんですよ。
はい。
これはもうずっと、副業アカデミー始まってずっとこれはあって、で、特に開校当初とかは、今以上に、こう、かなり、色眼鏡で見られまくってましたし、なんていうんですか、アンチコメントじゃないですけど、誹謗中傷的なこととか、あと、ちょっとこう、自分の商売に結びつけようと思って、我々のこと悪口書く人もいっぱいいるんですよ。
はいはいはいはい。小林さんを叩くことで。
そう、叩いて、副業アカデミーはダメだ、小林正弘が嘘ついてる詐欺師だって言って、だからこれがいいって言って、情報商材売りつけるっていう、めちゃくちゃえぐいページが未だにいっぱいあって。
なるほど、なるほど。
そう、全部海外サーバーで、裁判に勝っても消せないみたいな、そういうサイトが未だにあるんですよ。なんで、情報率高い人はそういうのに惑わされませんが、実際でもそういうイメージが、よろしくないっていう、どうしてもそれが現状あると。
はい。
で、僕としては、これ以上、追い、なんていうんですか、隠し事全くない、追い目のない人生を生きていて、それで、絶対やった方がいいよねと、副業とか資産運用は、もう日本人全員やらないとやばいよって思っているので、ちゃんとやっていこうということと、あと信用していただける根拠になるものは積み上げていこうっていうのを、
なるほど、
ずっと決めてるわけですよ。
はい。
なので、例えば過去にも、林先生の初耳学、出てくださいって言ったら、出ますと。
はい。
論文の厚さんのオンラインサロンで先生やってくださいって言ったら、先生やりますって言って、で、去年も本間でっか TV っていう有名なさんまさんの番組のオファーあったんで、専門家席でチーンってやるやつ、お受けしますって出たりとか、
はい。
っていうね、ご依頼あるたびに、なるべくこう、受けて、信用していただくきっかけになれば嬉しいですし、普通にこうね、知ってもらうきっかけにもなれば、ありがたいなっていうんで、なるべくお受けしてるっていう、経緯があって。
そうですね。あと、小学校の講演とかもあったじゃないですか。
うん、中学校そうなんですよ。中学校です。町田市立の中学校で、山崎中学校と小山中学校っていう、公立の中学校があってですね。
公立の中学校ですからね。公立の中学校で、こんな、講義をやる時代が来るとはっていう。
本当に光栄でしたね。お金の知識を子供たちに、伝授してほしいと。まだ知識がないと。金融教育も遅れてると、はい、日本は。なので学校の先生からオファーもらいましたからね。学校の先生が小林さんの話聞いて、はい、これはうちの生徒たちに聞かせなきゃダメだって思いましたって言って。はい、それで、お金の、収入を得る仕組みとか、キャッシュフロークワードなんとか説明したんですよね。
はい、
ESBI の、お金の立場、皆さん将来、 どの立場でお金得ますかみたいな、はい。ヒカキンさんはどこだと思いますかとか。
はいはいはいはい。一番初めに小林さんがその、作った企画は、うん、これは中学生寝ちゃいますって言われて。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
ヒカキンとかを入れたという話がありましたけど。
あ、そうなんです、まさに。僕がクソ真面目に大人の皆さんに教える講演だと、はいはい、小林さんすいません、これセット寝ますって言われて。そう、よし、つまんないってことだよね。子供には。だから、うん、はいはいはいはい、もっとわかりやすい方で言ってて、ヒカキン、うんは、もうヒカキンとか、あと、はいはいはいはい、格闘家の朝倉未来さんがブレイキングダウンで有名だったんで、うんうん、この人たちってどういうお金の受け取り方してると思うみたいな、
うんうん。
キャッシュフロークラウドなどどこにいると思うみたいな、はいはい、顔写真用意してですね、そこにこう置いてもらうみたいなゲームをやったりとか、まあ、工夫はしたんですけど。
はい。それはけど小林さんが、いつも小林さんがやられてる相手は大人の方が、その生徒さんなので、
うん、そうなんですよ。
そうじゃなくて、中学生相手にはちょっと出し方変えなければいけないっていうのは、面白かったという話をされてました。めちゃくち
ゃいい経験でしたよね。
で、すごい盛り上がったんでしょ？
すっごい盛り上がって。
そのお金の話をした時に、100万円持っていった話とか。
あ、そうそうそう。現金で100万円持ってって、で、はいはいはい、触ったことないじゃないですか、中学生ぐらいですと。うん、100万円の札束って、うん。で、ちょっと下品かなと思いながら、でも、実際にそのお金を手にしてみて、100万を105万にする、5% 増やすには、何をしなきゃいけないかっていうのを発表するときに、勇気が、前出て発表するのに勇気いるから、発表するときに前出てきてくれたら、100万円の札束持って発表してくださいって言って、
はいはいはい、
そしたらみんな触りたいってなって、で、これも予想以上で、結局その発表する人以外全員触りたいってなって、全員にこう、回して、100枚を回したんですけど。
すごいな。
そうそうそう。どっかでなくなっちゃわないかなと思いながら。
まあでもその、普通はできない経験ですからね、それ。
いや、そうですね、うん。なかなかないですよね。僕が子供の時に、できなかった体験と、あと知らなかった知識を覚えてもらうっていう、僕の中の目的があったんで、
うんうん、
そのために、お金をこう手に触ってみるとか、キャッシュクワードなどっていう概念を頭に入れるとか、自分が将来どういうね、お金の受け取る立場になるかっていうのを、中1、中2で勉強できたら、もうどれほど良かったかって自分が後で、28歳ぐらいでそれ僕、勉強してましたから、そう、もっと早くしだったなって思ったんで、はい、それを12歳、13歳の皆さんに、お話できたのは、まあ、すごい意義深くて、まあ、そんな活動もそうしてきてるんですけど、それで、最近もちょっと、貴重な機会をいただけたので、まあ、どんなことがあったかっていうお話をちょっとすると、はい、まず、テレビ出演があったんですけどね。
はい。
で、これが、6月だったかなに、うん、オファーあったのが、TBS の番組で、はい、朝、早朝にやってるザ・タイムっていう、安住さんがやってる番組があるんですよ。ニュース番組。
朝の情報特番。朝の情報番組ですね。
番組。そうです。はい。で、これで、テーマが、特に円安がすごく、あと160円まで行った時なんですけど、160円円安になったんで、円安の時にやるべき副業って何がありますかっていう取材が来たんで、
はい、
その時に為替が円安ってことはインバウンドがいいよっていうことで、例えば、国内で民泊、
はい、
宿泊事業やるとか、あと逆に物を海外に売る輸出のビジネスとか、うんこういうのもいいですし、あとは海外の、はい、方のお仕事を日本で受けるクラウドソーシングで、
うん
海外の人から仕事を受注して、でそれを AI とか使って、文章を作ったり、画像を作ったりを海外の人向けにやるとか、うん、こういうのがいいんじゃないですかみたいな話を、ザ・タイムの取材で、させていただいて、はいうん、で、まあ、よくあるんですけど、そんな長く取り上げてもらえなくて、まあ、何十秒ぐらいの放送ではあったんですけど、はい、でも、ザ・タイムのその、円安副業の、取材動画が、朝流れて。
まあ、専門家の声として、そのテレビの素材で入ったってことですね。
そうなんです。副業の専門家としての小林さんの、はい、こういう声っていうんで出て、で、その内容が、まあ、ちょっとこう、使えると思っていただけたのかもしれないですけど、
はい、
当日、あ、でもすごいんですよ、スケジュールが。月曜日の、
はい
朝に取材させてくださいってオファーが来たんですよ。
はい。
で、月曜日のその日の夜に、うん、9時以降だったら僕時間が空いてたんで、9時以降で良ければ取材できますよね。本当9時過ぎにいらっしゃって。その日の夜に取材して、
はいはいはいはい、
で、次の日の朝5時半ぐらいに放送です。 そ
う。火曜日。テレビのスピード感すごいですね。そう。
毎回たまげるんですけど、マジでタイトなんですよ。スケジュールが。ほんとよくやってんなって皆さんすごいなって思うんですけど。はいはいはいはい、それがスケジュールで出て、当日のオファー、当日の夜収録、うん、翌日の朝放送じゃないですか。うん、で、その朝放送した時に、
はい、
昼帯のスタッフさんから連絡が来て、はい、電話とメールが、
うん、
このネタ、この後昼帯でも使っていいですかってなったんですよ。
おー、はいはいはいはい、はい。
そう。で、僕としては断る理由なんて全くないんで、
はい、
あ、もちろん大丈夫ですよ。ぜひ使ってくださいって言って、その後の昼間に、めぐみさんがやってる昼帯っていう番組がありますよね。はいはい、あれで流れたんですよ。
なるほど。
で、なんで2番組連続で出演になったっていう感じで、で、まあ、そのスケジュールのタイトさにたまげたのもそうですけど、
はい。
まあ、でも昼帯って僕です。あんまテレビ見ないんですけど、私。それでも知ってるぐらい有名な、昼のね、帯番組ってですか昼帯。なんで、まあ、これにもちょっと出られたな、ということで、まあ、ありがたいことだなと、
はい。
いうふうなところで、はいはい、まあ、一つ、そういうテレビ出演があったっていうのが、ま、最近の一つと、
はい。
あと、もう一個すっごく僕って大きかったのが、
うん、
上場企業の労働組合さんで、
うん、
副業の講演してくださいってオファーがあって、
お
そう、先日やってきたんですよ。
あ、もう終わったんですか？
終わったんですよ。で、これがもう、許可取ったんで、社名も申し上げるんですけど、はい、住友ファーマ株式会社労働組合。
住友グループですね。
住友グループの、上場企業、プライムの上場企業さんで、うん、僕、正直、株式投資の、トレードで、エントリー、売買したことある銘柄なんですけど、
それは株主になったことがある
企業。株主になったあって、そう。で、うわーと思って、住友ファーマさんだと思って、はいはいはい、で、住友ファーマ株の労働組合の、方からのご依頼っていうんで、ここが、必ず労働組合からっていうふうにね、
なるほど。
言ってくださいって言われてるんですけど、会社さんと労働組合で、その立場が違うわけですよ。
うん、うん、うん。
で、労働組合の方っていうのは、
はい、
従業員の皆さんの、要するにこう、幸福度とか、満足度とか、うん、あと、春闘で給与上げてとか、そういうのやるじゃないですか。はい、
だから、労働組合の味方ですよね。
そうなんです。そうい
う経営者の味方ではなくて。
そうなんです、そうなんです。はい。はい、で、住友ファーマさんって素晴らしいのが、副業を認めてる会社なんですよ。
うん、
で、まあ、こうやっておっしゃってたんですけど、やっぱ会社の業績がそこまで正直、順調じゃないそうなんですね。右肩上がりじゃないから、はい、
うん、
結構、従業員のみんなの、待遇についても課題があるらしいんですよ。
はい、はい、はい。
それで、副業を認めますってなってるらしいんですよ。
うん。
で、社内で申請はいるんですけど、原則副業は OK ですっていう風になってて、で、あとまあ深夜遅くまでやりすぎないとか、当然本業と、バッティングするような仕事ダメだよとか、当たり前のルールがあるんですよ。これはもう当然なんで。
だから本業に影響がない。
そうです。
っていうのは、そのまあルールで決まってるけど、
はい。
それをちゃんとその守ってれば、副業してもいいと。
そうなんです
ね。副業してくださいっていう感じなんですね。
そう、副業してくださいっていう、していいですよっていう風になってるんで、うん、いい会社だなと思って。
はい。
で、なんですけど、なんでじゃあ僕に相談来たかっていうと、うん、いざ副業 OK って、その上場企業で、会社さんが認めてくれてても、うん、従業員のみんなは何やればいいかわかんないと。
うん。
で、1% しかやってないって言うんですよ。
1%
しか副業やってないって言うんですよ。許可出てんのに。
1% で100人に1人っていう、
そうっす
めっちゃ珍しいじゃないですか。
そう。
副業やってんのって言われるような。
そう。許可出てんのに、そう、そんな感じで。
なるほど。
なので、小林社長に、始め方とか手段とか、
うん、
リスク低く始められる副業の手段とか、うん、心構えとか、家族の理解とか、うん、あと、タイプ別にどんな人はどんなものが向いてるかっていうのを、講演してくださいませんかっていうふうにオファーいただいたんですよ。
なるほど、なるほど。
でも、もう私の専門中の専門なんで喜んでって言って、うん、お受けして、この間2時間ぐらい、講演させていただいたっていう機会があってですね。
はい、はい。
まあ、これもすごい嬉しくて、
うん、
数年前に、実は株式会社ライオンっていう、歯磨き粉とか。
あ、ライオンさんですか？
ライオンさんの労働組合。
はい、はいはい。
でも、僕実は講演、オファー、お受けして、講演したことがあったんですよ。は
い、ああ、なるほど、なるほど。
2年前か3年前か。
はい、はい、はい。
で、それと同じような趣旨ですよね。で、今回も、うん、住友ファーマさんの労働組合さんで、講演させていただくことができたと。
はい。
で、いろんな実動系でリスク低く始められるものを、いろいろとご案内したりとか、うん、あと一部新ニーサとか、資産運用、で、投資信託だったらリスク低く始められますよとか、うん、ちょっと踏み込める方は、アパートオーナーとか、株式投資とか、はい、そういったものも選択肢あるよっていうこともちょっと説明しながら、
はい。
あとは、とはいえ、初め怖いので、小さく、リスクを抑えて始めるにはこれがいいんじゃないかと。あとは、最初の心構え、マインドセットですよね。こういうマインドセットで臨めば、行動も継続しやすいので、こんな考え方で臨んでみたらどうでしょうか、みたいなことをですね、いろんな、角度からお話しするっていう、講演をさせていただいたと。
はい。
いうことで、まあ、何が言いたいかっていうとですね、まず、時代が、ちょっとこう、変わってきて、嬉しいなと思っているのが一つですよ。
本当に変わったと思います、それは。
うん。ね、そうですよね。
うん、
やっぱり、上場企業で、副業の導入に関する、講演のオファーいただけるっていうのは、やっぱし、なんて言うんでしょう。僕らが、僕、昔サラリーマンという上場企業で2社働いてましたけど、
はい。
まあ、0% でしたもんね、その
可能性。0% です。本当に。
だったっすよね。
想像つかないです、その会社側がそんなセミナーをやってくれるなんて。
そうですよね。うん、だから、すごい変わってきたなって思ってて。
うん、前段の中学校で講演っていうのも、うんまあ、変わったと思いますけど、う
んはい、はいはいはい。
そこはまだ理解できるんですよ。その知るべき知識だからと思いますか、
うん
うんうん、生きる上で。
確かに、確かに。
学校の先生がそれを生徒に学んでほしいなって思うのはなんか理解できるんですけど。
うん、うん、うん、うん。
それ企業側がそれをやる時代になってるっていうのは、すごい時代の流れを感じます ね。
これはやっぱり、政府が自助努力で2000万用意してって、あ、政府というか、ごめんなさい、政府に提出した有識者のレポートで2000万問題ってありましたけどね、2019年、はいはい。あれと同じような理由ではある、そうなんですよ。やっぱりその会社の業績がこの後ちょっとわからないので、うん、従業員のみんなも自分で収入を作ることを、やっていきましょうと。それを認めますっていうような、うんまあ、そんな話なので、うんまあ、ちょっとこうね、多少ネガティブな、イメージもあるかもですけど、ただ僕からすれば、なんて、従業員のことを考えた、
はい、
素敵な、会社だろうと思うんですよ、
うんうん。
だって今の現状から考えたら、従業員のみんなは副業やって方がいいと、会社としても思ってると。で、ルールはあるけど、このルールを守ってくれれば副業はやっていいんだよって言ってくれるって、めちゃくちゃいい会社だなと。うん思うんですよ。で、
言ってくれても、やった人 1% しかいないから、先生も用意しようってことにしたんですからね。
そうなんですよ。すごいことですよね、それって。
すごいことですね、本当に。
だから、本当にね、それで声かかるのも、ありがたいことだなと。で、やっぱり、調べていただくと、副業専門家としては、僕が Google では一番上に出てくるのと、あと、テレビとか、あとこのポッドキャストも知ってくださってて、
うん、
聞いてたので、存じ上げてましたと。
はいはいはい。
いうような風な形で、認識していただけてたんですよね。
うん、
だから、その辺もちょっと僕がこう、コツコツやってきたことが、実を結んだなぁ、なんていう、ちょっとこう、喜びでもあって、
うん、
はい。で、何よりも少しこう、時代が変わってきて、副業とか資産運用、が、かなり、なんていうんですかね、スタンダードになりつつ、うん、まだまだですけど、なりつつあるなーって、いうところで、まあ、今後もちょっとそういう、こう、機会があれば、積極的に、こう、受けしたいなーって、思っていて、はい。
副業専門家として、目立つようになってきたっていうのは、うん、やっぱ小林さんの活動が正しかったんじゃないかなと思いますね。
それがね、すごい、こう、少しずつ、そう、体感できるようになってきたので、こう、そう、嬉しいなというか、光栄だなと思いつつもですね。
はい。
そう。まあ、そういう、こう、ブランディングというか、
うん、
認知度が上がること自身が、まあ、受講生の皆さんにとっても、こう、安心になればいいなと思っていて。
そうですよね。はい。
なんで、そういう皆さんにとって、あの人大丈夫な人だって。大丈夫な人だって言い方かわからないけど、はい、
だからちゃんとしっかり勉強しようって思っていただけるのであれば。
そうですね、うん。本当にそういう風になると嬉しいなと思ってて、うん、でやっぱりどっちもないとダメだと思うんですよね。 実力っていうか、その、そもそもちゃんと環境があって、あの、副業とか投資を学べる環境があって、はい、で、あの、専門家としての卓越した能力を持った先生たちがいて、
はい、
サポートできる体制があって、
うん、
でも、それを知ってもらったり、あの、その、信用してもらえるような、社会的な認知とか評価、
うん、
こっちもやっぱないと、綺麗事だけ言ってても、あの、実力あるから、分かってくれる人だけ来ればいいって言ってても、なんか、うん、あの、世の中にね、知ってもらえなければ始まんないわけで。
はい。
だからやっぱ知ってもらえたりとか、あのそういう、あの、フジテレビとか TBS のゴールデン番組とかに行くと出られるぐらいになってきて。
うん。
で、本も今21冊出してるんですけど、うん、本出して。で、こういう学校とか、上場企業での講演とかもちょっとこう、できるようになってくると、うん、まあ皆さんにとって少しこう、安心して学んでもらえるような、はい、あの、場所になってきたかな、なんていうふうに、ちょっと手前味噌ですけど、あの、少し手応えが出てきていて、はい、ということなので、あの、まあ、皆さんには、こう、まあ、受講生の皆さんにはね、安心して、あの、はい、今決めた、これという決めた副業投資を実施していただきたいですし、まあ、ポッドキャスト聞いていただいてて、まだ何もこう踏み出してない方もね、多くいらっしゃると思うんですけど、そういう方も、これからなんかやんなきゃなと、副業投資やんなきゃなと思っていただいている方は、よろしければ、副業アカデミーの情報を、まず、あの、チェックしてみてほしいと思ってまして。
そうですね。無料セミナーがありまして、うん、そこには、いろんな種類のセミナー動画があるので、うん、いろいろ見ていただいた上で、これが私に向いてるんじゃないかなっていう判断をまずしていただくのが、第一歩だと思います。
そうですね。はい。申し訳ないなんで、ぜひセミナースケジュール見ていただいてね、興味があるものあれば、全部、基本的にも無料なので、
はい、
無料でオンラインとあの対面のセミナーいろいろやってますので、ぜひ、ビビッと来たものから、ご参加いただけると、あの、結構新しい道が見えてくるかなと思いますので、はい、ぜひチェックしてみていただければと思います。
はい。今日お聞きいただいたように、本当に社会は変わってきてますので、
うん。
うん、あの、まずは知識を手に入れて、いつでも始められる状態を作っとくのっていうのが、その、リスク管理の一つだと思います。あとは、家族が幸せになりますよね。ご自身も幸せになると思います、
ね。本当ですよ。そのためにやるようなもんですからね。
はい、
自分と家族がね、幸せになる、あの、一番有効な手段だと思うんですよ。この経済力を上げるっていうのが。
うん、
はい。なので、そういう意味でもね、ぜひ皆さんに取り組んでいただきたいと思いますので。はい。は
い、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。